アンニョカザゼを私はラジオ渡らせ、こんばんは、カザゼです。
おぼうです。最近ね、うん、これ読んだんですよ、
うんうん、そのハードボールド
スティーブ・ハミルトン、うん、この間ちょっと話したあの、うん、会場誌ってあの、うんうん、錠前を開ける特殊能力を持った少年の話を書いた、うん、スティーブ・ハミルトンがの他の本も読んでみたら、うん、他の本の方が面白かったんですよ。
じゃあもう着々とハードボイルド
あれめちゃおもろい
です、読み手としての道。
そうですね、うん、やっぱり出てきますわ、ハムファタール。
ハムファタールが必ず出てくる、
はい、
絶対犯罪絡み
だ。いやもうそうですね、うん、やっぱ犯罪が絡むと面白いですよね、うん、
犯罪が絡まないとハードボイルドにならない、うん、
まあ、いや、わかんないけど、いや、ハードボイルドの本当に僕はもう、うん、あのハードボイルドという海の本当もう水面のところをチャプチャプ見てるだけですから、
うん、
深いところは知らないですけど、うん、もうコンビニの店長が主役のハードボイルドもあるかもしれない。
あるかもしれない、
それは分かります。地下アイドルが主人公のハードボイルドもあるかもしれないし、
うんうん、
女子プロレスラーが主人公のハードボイルドものもあるかもしれない、
うん、ちゃんとそこに誘導してくれましたね、
はい、
ということで今回は私が見に行った女子プロレスの話をしてるから
。アイスリボン夏祭り in 上野。アイスリボンっていう団体ですか。
アイスリボンっていうもう本当にねあのプロレスを見に行ったことがあるのは前渡らしで取り上げたドッグレックスっていう障害者プロレスしか俺見たことなくて、プロレスってだから今回
なんで値段が違うんですか。出る人によってか、
うん、なんだろうね、俺もこの値段設定の違いはよくわかんないんですけど、1000
円から2000円、3000円、
スプラッシュリボンって書いてあるじゃん、
はい、
これが売りなのよ、
はい、
で濡れるっていう客が、
うんうん、それ見に行ったんですか、
うん、っていう大会なのよこれは、
はいはい、
であの上野の水上音楽堂っていうところでやって、うん、やったんだけど、これがねプロレス
って寒い日じゃないですか、
うん、あんまり暑くなかった確かに
濡れると結構風邪ひくかもしれない、
うん、プロレスって見たことある？
ないです。格闘技一個も見たことないです、
うん、ああそう、
相撲だけだ
だね、プロレスやってる時間は全体の 30% ぐらいだ。
何してんの。
で他は何やってるかっていうと、
はい、
じゃれ合ってる、
チェ機
械じゃれ合ってる女子が
ちょっとマジで、
うん、
そんなわけないでしょ。
一応4試合組まれてるんだけど、あの
基本
的にはじゃれ合いを見ておじさんたちが
ニヤニヤする
ボノボノするっていうのがこの多分団体の売りだと思う。
本当？何じゃれ合うって
写真いっぱい撮ったんだけど、これ何してるところかっていうと、これはスプラッシュエニウェアルールって言って、どこで決着がついてもいいっていうルールだね、これで。とりあえずバケツをねリングの前にバーって準備する。
本当に客おじさんしかいないじゃないですか
そうですよ、
こんな見事なおじさん。
これねアイドルの現場よりね親父率高い。
あアイドルはまだ
女子、まだ女の子のファンがいたり、あとはあのファン層も若かったりするんだけど、年齢層が高いっていう子連れの人とかいる
んで、そのえアイドルの方が子供子連れ、あこっちプロレスか。
そうだからさ、こう可愛い系のレスラーの人もいれば、この人は比較的可愛い系スレンダーで、
うん、
こういうちょっとぽっちゃり系の人もいれば、
はい、
で途中で長渕のトンボを社長が歌い出すっていう、うん、社長は普通のおじさんなんだけど、
そうですね、
うん、なんかね一応このリングはあって、リングの上でプロレスはするんだけど、
うん、
メインはこの、じゃれ合いで、こう始まる前にバケツいっぱい用意するんだよ、
はい、
あのリングの周りで、
うん、
でバトルロワイヤルみたいな形式で最後の試合はやるんだけど、
うん、
それはもうほとんど場外乱闘で水をかけ合うのを、うん、たまに客に向かって投げたりしてみんな濡れるっていうのが売りで、
なんか、うん、修学旅行の枕投げ見せられてる
だからでもね、うん、面白いっちゃ面白い、ね、
そう、ショーとしては出来上がってる
で参加してる感があるし、でもう写真も撮り放題だから、動画じゃなければ写真は撮り放題だから、
動画ダメなんだ、
動画はダメ、で決着のつき方もすごいくだらなくて、
はい、
あのこのハム、この人ちょっとぽっちゃり系の、はい、ハムなんとかっていう名前だと思うんだけど、
はい、
この人がなんかいきなりマントをかぶってハムパンマンとか言い出して、でこの人が最終的になんかゴロゴロ転がって決着がつくんだけど、
いやよくわかんない
俺もね説明のしようがないんだけど
なんかもうぬるいっすね、ぬるい空間ですね、
ぬるいで、要するにね、地下アイドルの現場の方がものすごいシステマチックになってんだよ。
やっちゃいいことはやっちゃいけないこと、
チェキ会に流れてくんだけど、このあと、
うん、
結局その流れは物販とチェキ会に流れてくんだけど、
うん、
その流れは同じなんだけど、
うん、
あのなんかね、全体的にすごくぬるくてほんわかして
る、おーみたいなこと言ってるわけです
ね。だからみんなさ、ヤジを飛ばしたりする、なんかね、ヤジの飛ばし方も年季が入ってくるで一応第4試合まで あるんだけど、
うん、
なんかさ、会場して客が入ってくるじゃん、
うん、
で実際に始まるまで結構時間があるんだけど、
うん、
その間になんか野球をしてるのよ、
はい、
なんかこのカープのやつを着てる人と、
うん、
ドラゴンズのユニフォームを着てる2人が、
うん、
こう会場した時点で3時間経過とか言ってもうすでに試合をしてるっていう設定で、
うん、
で試合中なのに野球で対戦したりして、
うん、
でみんな4試合終わって、このスプラッシュも終わって終わったかなと思ったら、その2人がいきなり走ってきてリングに上がって、
うん、
まだあの試合続いてたんかいみたいな、うん、ぬるい感じがあったりする、
ね、いいっすね、
うん、だからなんか、あ、こういう楽しみ方ってあるんだろうって、
うん、
ちょっと新しい発見だった。でこのデイト、
うん、
デイト姉妹っていうのがいて、
4姉妹なんで、
これはね4姉妹だと思うんだけど、本当の姉妹なのかちょっとよくわかんないんだけど、うん、これは一応ここプロレスに出てるんだけど、ガチの格闘家なんだよ、
うん、
でこのうちの一人がなんかね、腕もう折れてんじゃないかぐらい決められてもギブアップしないぐらい根性が座ってて、
うん、
で一番小さい子は、
あ、はい、ハム子、星ハム子、
あ、星ハム子ね、さっきのハムパンマン、この子まだ中学生だ、なんだけどプロ格闘家
ということは、
うん、これはちょっとオタがつくぞと、オタが黙ってないぞと、
うん、歌っぽい声、こういう感じじゃないですか、
まあそういう声も出す場合もあるかもしれない。でちょっとこれは地下格闘技の、あ、地下格闘技じゃない、地下アイドルの次にこの世界はちょっと来るんじゃないかという話を、ね、ちょっと耳にしたんで、ちょっと追っていこうかな。
追ってください。誰が一番良かったですか。
僕はね、このね、読み方わかんないんだけど、法律の法って書いてデイタ、あ、デイト、
はい、
法デイトとカレンデイトと花デイトと垂直の直って書くデイト、みんなデイトがつくの。
いや、だから誰が良かったんですかって聞いて
この法デイトさんが良かった。あとこのトトロサツキも良かった。まあ、プロレスの話は以上でということで、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。